ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の京都市、長岡京市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんに伝えていこうと思います。今回は
環境、
今日から
京都で
よくする
環境図版がお送りします。
イエーイ。
メンバーは
カズシと大勢と
マサミと
魔法です。
よろしくお願いします。
イエーイ。
はい、始まりました。
今日なんか自己紹介みんな
ポップ
なんていうかな、個性出てた な、
ちょっとテンション高く来たからね。
せやな、
まあ、その司会の俺がな、やっぱりテンション高かったんで、
あ、さっきまですごい緊張してましたよね。
やばいんです、緊張が。
顔怖かったでな、ほんまにすんごい暗かったし。
そうで、
うん、
もう4月に入りまして、
お、
もう早速ね、
皆さん何回生になりました？
せーの、
に
ーバラバラ。
一はちゃうやん。一は
せめて二。
せめて二。一は
三回生です
ね。三回
生。はい、
折り返しや。
お前。
今日も授業があって、改正書くとこ
ある。あ、そうそうそうそうそう。
私二って書いたかも。
三って書いて。
二って書いた今日絶対私。
なんか後ろの人がやっぱもう俺ら三回生やって言ってるの言ってて気づいた俺。
ああ。二って書いた。
確かに。
まあいいわ。
ね。先輩ももう卒業されてもね、
そう
頑張ってありますね、
うん、
社会人、
うん、
ということで3回生になったということで、
はい、何ですか？
3回生になったこの1年、
うん、
頑張りたいこと、
うん、
ちょっと聞きたいな。
名前も含めてな、
自己紹介ですね。
そうやな。
じゃあまさみ。
はいはい、まさみです。よろしくお願いします。
ます
3回生になって頑張りたいことは、
うん、
まあ、あのアルバイトですね。
アルバイト、
ゼミじゃなくてごめんなさい、
まあ、大事大事、
うん、でももちろんゼミも大事だけど、うん、あのアルバイトも4月からなんとあのバイトリーダーになりまして。
バイトリーダー
で、なんとちょっと
あの、まあ、めっちゃ大変ちゃうんです。
そうなんです、ちょっと責任ある立場に、まあ、私だけじゃないんでまだ大丈夫なんですけど、うん、なってしまったので、
なってしまった、
はい、はい、なってしまいましたのでまあちょっとやっぱりその3回生にもなって、まあ、バイトだったりゼミだったり、まあ、後輩の方が多くなってきまして、
うん、そうやな。
そうなので、バイト先でも指示を出したりだとか、うん、後輩の育成だとか、ちょっとそういう方に力を入れていかなければいけない年になってきましたので、ちょっとそれを3回生は頑張って、やっぱ人にこう指示するのとかってすごい苦手やから、
難しいな、
責任もあるもんな。
うん、それからきちんとこうなんかうざくないって思われないように
そこも難しいな。
そう、
引き際な。
そう、この先輩めっちゃ言ってくるの鬱陶しいなって思うのは嫌やけど、でもやっぱちょっときちんとしてほしいとかはきちんとしてほしいなって思うし、うん、成長もしてほしいなって後輩には思うので、
うん、
ちょっとそこのこうアメとムチの切り替えみたいなとこ3回生で頑張っていけたらなと思います。
めっちゃ大変やな。
確かに私たちもね一緒やんな、やっぱ後輩が多くなるから、その学校においてもどこにおいてもやっぱりその後輩を意識して生活していかな。今までな、そう先輩に頼りっぱなしなところはあったけど、
もう頼られへんからな、
うん、
自立していかな、
うん、
そんな感じです。
はい、ありがとうございます。じゃあ次はカズシ。
はい、僕はその何かそのまさみみたいになんかアルバイトを頑張るとか、まあゼミを頑張るとかじゃなくて、僕個人的な話なんですけど、なんかやり抜くことを大事にしていこうかなって思います。なんか去年そのゼミに入っていろんなこと挑戦したりとか、まあ去年、まあ去年かな、まあ1年いろんなこと挑戦していったんやけど、なんかやるだけやるのはすごい大切やと思うし、まずその一歩目を踏み出すっていうのもめっちゃ大事やと思うんだけど、うん、その踏み出してからのその継続して頑張って最後までやりきるっていうところがやっぱり大事なんかなっていうのがすごい思って、その読書にしてもやけど、俺なんか本読むぜってやってても全然進まへんかったりしてて、うん、読むめっちゃ時間かかってんけど、まあそれもちゃんと一回頑張って読んだし、まあ今も本途中やけど、これから頑張って読み切ったりとかしていきたいし、うん、そうやっぱりやりきることが大事やなっていうのはちょっと、うん、去年とかで思ったんで、そこを頑張っていきたいなと 思います。
はい、なるほど
なるほど。
何事にもね、
何事にも、
うん、
はい、最後まで、
うん、
はい、じゃあ次は真帆。
はい、真帆です。
はい、
と私の3回生になって頑張ることは、まあ、そのみんなみたいに真面目じゃないんですけど私が多分この中で一番早く年を取るんですよ。
お
う、
う
ん、
そっか、
はい、
誕生日いつやったっけ。
4月のの
20かつし
よ
ブーさんです
ごめん知らんかった、
覚えた、
忘れた。
そう、まあ、23誕生日で、
うん、
でまあやっぱり大学生ってよく誕生日先に早いほど、例えば4月生まれとかのほど誕生日取った瞬間、うん、うえーみたいな、年取ったみたいな、
うん、
おばさんみたいな、
うん、確かに、
ね、言ってくる風潮あると思うんですけど、
うん、
私はもうみんなよりも誰よりも早く年を取って もう誰よりも一番若くありたいなっていうのが3回生の目標ですね
若くありたい、
は
い、
若くありたい、
確かに、
はい、
若さ
であると、
はい、私より遅く誕生日来た人よりも絶対に若くあって、
うん、
ほら私の方が若いやろっていう感じで、まあ、その若くあるっていうのは、まあ、そのまあ顔とかもま あるかもしれないですけど、やっぱその行動とか、
うん、
ずっとエネルギッシュに行動していきたいなっていうのはすごいありますね、
うん、
若いうちに。はい、
まさみ負けんねん、
はい、
いや負けん
ねん。なんかでも真帆の若くありたいはなんかもう5歳とかそっちのイメージ、なんかもうなんかゆるキャラとか、そうゆるキャラとかつけたり、なんかもうウェーって走り回ったりとか、なんかエネルギッシュイコールちょっとガキみたいなとこが、
ガキ、
あ、そういう捉え方をされる方もいるんですね。
まあそこは人
それぞれですね。マホはちょっとガキっぽい、
ガキっぽい。
じゃあ聞いてる人でもマホのイメージどんどん下がってるから
。じゃあ21歳らしく、
あ、そうそうそうそうそう、
若くですね。
ありつつもみたいな、
もう
そう。
そうですね、
そうやな、
年取ったなりのでも若くみたいな、
そうそうそうそう、
感じで
5歳にはならないように、
はい、5歳にはならないように21歳です。
21歳か、
はい、はい、
そこ目指して、
はい、
頑張ってください。
はい、
はい、じゃあ最後に私大勢が、
うん、
3回生になって頑張りたいこと、
はい、
まあその一言で言うと、
うん、
自分の軸を見つけること。
おお、
はいはいはいはい、
もう今先輩とかすごい就活とかされてるんですけど、まあ、もう1年もないんで就活始まるのに、そういった時に自分の軸がしっかりしてたら、なんていうのかな、選択するってなっても正しい方向に行けるやろ
う
し、
うん、
そういったなんか将来のことも見据えつつ今年1年間ゼミにも本気で取り組んで、
うん、
そういう活動の中で何か軸が見つけれていったらいいなとは思う思いますね。すいません、
今めっちゃ惜しかったのにな、
いい、
ちゃんといけてたのな、最後まで
ブレブレやな、まだ
ちゃんと拾ってくるな、すいません。はい、という感じで、はい、自己紹介は以上で、
頑張りましょう、
はい、はい、頑張りましょう、
お願いします。
はい、では環境土班の近況報告ということで、まさみ、
ほい、まあ私たち環境土班は、まあ、今までその、まあ、今までもその京都のゴミを、生ゴミをリサイクル率 100% にするために活動してたんですけど、
どう
なんと、
はい、
ちょっと、まあ、活動をしていく中でちょっと私たちの今後の活動方針といいますか、
うん、
まあ、今年私たち何がしたいのか、どうするべきなのかっていうのを考えた時に、
うん、
まあ、ちょっと一回原点に立ち戻って私たちが本当に目的としてることは何なのか、
ほう、
私たちは何がしたいのかっていうところに一回立ち返りまして、
うん、
はい、ちょっと目標を変えました。
そうやんな、
そうだったんですね、
そうだったんですよ、
そう、他人事やね、
そう、
変えたやん、
なので、まあ、一応まあその今後の私たちの活動方針といいますか、うん、っていうのをね、まあ、ラジオでも報告させていただこうかなということで、
うん、
はい、
まず私たちの一番の目的は、
はい、
生ゴミから食品ロスに変わります
よ
よ、
はい、まあ、今まで の前の先輩方も結構食品ロスに焦点を当てた取り組みを結構されてて、私たちは今年、まあ、その生ゴミについてそっちの方も生ゴミのリサイクルについてもやっていきたいなってことだったんですけど、まあ、やっぱりいろいろ理由はありますが、
うんうん、
食品ロス先輩方がやってきたことを引き継いで、
うん、
食品ロスのを助ける、私たちは食品ロスを助けたいっていう思いがあるということが、う
ん、強いですね、みんな
強かったね、
う
ん、
そう根本にありましたので、それを目的として、でそのために私たちは新たな仕組みを構築すると言いますか、
はい、
新しい取り組み、学生ならではの新しい取り組みができたらなということで、 それを私たちは目標に頑張っていこうと思います。
やね、
はい、
そうね、
先輩らの教授みたいな、なんかもう、うん、今までにないみたいな感じの、学でも学生らしいみたいな、
うん、
ああいうのやりたいよね。
なあ、新しいな、取り組みもな、
そう、
斬新な取り組みをね、今私たちも試行錯誤中なんですけれども、
うん、
まあ、斬新な取り組みってグーグルで調べるようなやつらしかいませんね。
もうその時点でな、もう頭カッチカチやけど、
そう、もっと柔軟なのを持って話し合わなあかんのに、もう柔軟な発想とか、なんかもうどうやったら斬新な発想が出てくるかっていうのを調べるっていう、もうカチカチの
カチカチの頭です、
ね、そうなんです、まあ、なんで今後もねちょっといろいろ考えていきますし、まあ、その京ゼロマーケット今やってる取り組みについてもいろいろ進化を私たちなりにさせていくよう頑張っておりますので、今後の報告を楽しみにしていただければなと思います。
はい、はい、応援よろしくお願いします。
お願いします。はい、ということでまさみからの近況報告でございました。
はい、
で、まあ、今4月ってめっちゃもうここに来るまでも桜満開やった。
綺麗やったな。
皆さんお花見行きました？
はい。
行ってない。
もちろん。
行った。
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 俺行ってへんよ。
なんで？
え、もうなんか SNS で出てくる桜見て満足してる。
あれめっちゃ綺麗やな、
うん。確かに。
あれで満足しちゃうとこあるよな。うん。
どこ行ったんかでしょ。
俺はあの花見に行ったというよりも、あの花見バイト、短期なんですけど花見バイトしてて、
は
あ、もう必然的にあの視界に満開の桜が入ってくるみたいな感じやったんですよね。真帆は行った？
私は行った。
どこ行った？
大阪城公園。
お、めっちゃええやん。
めっちゃいいですよ。お城もあるし、そう、
めっちゃ綺麗、
桜もあるし、うん、でみんなでね、いろいろご飯作り寄って食べて遊んでわーわーみたいな。
へ
え、いいな、
楽しい
ピクニックやな、めっちゃおしゃれやな。
いいな、
うん、
うん、
めっちゃいい。
で、
カズシ、
そう、俺花見のバイトやってて思ったんですけど、もう環境、例えばもうその食品ロスなんですけどもうこの話題しかないみたいな感じやけど、もうめちゃめちゃ食べ残しが多い。
あー、
もうやばい、ね、なんかなんていうかね、ゴミ箱直径70センチぐらいのでっかいゴミ箱を持ってひたすらゴミをかき集めて回るみたいな、
やば
感じが、
悲しい、ね、
そう、なんか一テーブル団体15名とかやったら、もうキュウリとかピリ辛キュウリをなんか4つずつぐらい持っていくんやけど、もうカメラ貼ってから見に行ったら4分の3残ってるみたいなとかもあって、もう全部もったいない、もったいない、もう食ったのかな思ったけど、さすがにちょっとなんかな、
そう、ね、
ちょっと、なんか良くないかなと思って食わへんかったけど、もうすごいショッキングで、
もう幹事の人がこうわーっていっぱい持ってきてくれんのか、最初に、
うん、そうそうそう、持ち込みとかやったら結構持ってきてくれはるけど、そう、結局当日に来てなんかいっぱい頼まれて、もう全然みんながどんだけ食べるかとかも考えずに、あ、分
からんか
そう、結局あの人はお酒飲みたいだけやから、お酒をメインにして、あてはもう適当に頼まはんねんや、
うん、
だからもうお酒飲み切ったらもうええわみたいな感じで帰っていかはんねん、
うん、
だからもう行さんあってほんまもうブワーってなってて、もうもったいない、牛すじ煮込みとかもうどんだけ食べたかったか、もう熱々のやつさ、もうなんていうかお座敷持っていくときにさ、うまそう食いたいとか思ってもさ、でそれがみんな帰らはってからさ、もうあれやで、なんか牛すじの油でカッチカチのゼラチン状みたいになっててさ、もう何これ絶対食えへんやんとか言って、
や
それをバーンってゴミを掘ってて、
ちょっと考え物ですね。
そう、
確かに花火はなんかやっぱ桜見て楽しむってことがメインやから、みんな食べ物のことがおろそかになっちゃうんかなってのはすごい、うん、
あ、桜見るってことが一番
ですね、うん、桜見てワイワイ楽しくして、
そうやな、
食べ物は気づいたら残ってたみたいな、うん、
そこよな、なんか花見がメインやから、それに付随する形でご飯をなんかちょちょって持っていく感じでいいと思う、
うん、
花見で腹膨らますみたいな、
うん、
あ、綺麗、あ、もう満足みたいな、うん、なったら一番いいよな、
うん、
そういう考えになってくれたらいいよな、
うん、
うん、っていう話
ありがとうございます。でも、まあ、食品ロスで言ったら俺もこの前帰省して岡山に、うん、でちょっとお姉ちゃんと回転寿司行って、
うんうん、
でまあ、もう久しぶりやったからめっちゃバーって頼んじゃって、うん、まあ、食べたんやけど、
うん、
もう何吐きそうぐらいにな
って幸せですね。
なんかパッて見たら、うん、なんか透明の何やろ、透明パックみたいなのがあって、
うんうんうん、
お持ち帰りができるみたいな、
回転寿司で、
そうそうそうそう、
珍し
い
な。
そういうのも普通になんかあらかじめ予約しといて注文取るみたいなのもあるやんか、
うん、
でそれだけじゃなくて、うん、普通にそこでも中に入って食べて、
うん、
まあ、余ったものもそこに入れれるし、うん、そこからまた持って帰ろうと思ったものも持って帰れるしみたいな、なんかそういうのも回転寿司はこんな取り組みもあるんやみたいな。
そうやな、
確かに
見たことない？見たことあった？
ない。なん
かそう初めてやったから、
意外とお寿司やからちょっとなんかその食中毒とか結構怖いから、そうそう、その やらなさそうちゃう、うん、
まあその早めにお食べくださいとか書いてあったけど、うん、まあ、それでもなんか新しい取り組みやなと思う。
そうやな、めっちゃ大事やと思う、う
ん、こういう取り組みがね、どんどん広がってくれればなと思うんですね。
そうやね、
はい、
う
ん、
それではここで本日の1曲参りましょう。本日お送りする曲はワンオクロックさんのスタンドアウトフィットインです。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はワンオクロックさんのスタンドアウトフィットインでした。さて後半からは食に関する旬な話題をお届けします。
お届けします。
マオお願いします。
はい、では今回紹介するのは、先日クローズアップ現代という番組がありますよね。
うん、なんか聞いたことあるな、はい、
うんうん、そこで食品ロスだけで生活してみたっていう番組がありました。
ほう。
でその内容というのは、うん、月1980円で毎日2回までその出品された食品とか受け取れるアプリとか、
うんうんうん、
と外食メニューなどをその割り引いてもらえるアプリとか、うん、でそれはメーカーとかいろんな卸業から廃棄間近のカップ麺などを送ってもらえる通販サイトっていうのがあるんですね。
へ
え。でそういうのを使って生活していくっていう番組だったんですけど、うん、そういうのをその番組のディレクターさんがそうですね、実際に食品ロスだけで生きるっていう生活を実践していました。
へえ、
なかなかすごい刺激的じゃないですか。なんかこう、うん、そういう番組やったなって思いますね。
攻めてんな、
攻めてる。
はい。でそのアプリの加盟店の一つの鍋が売るの居酒屋さんでは、うん、でまあ、この日余ったその締めの麺を使って特製焼きそばを作って、でそのアプリのユーザーさんに提供する。
うわいいな。
そうですね、そのこのままだとこの麺はきっと捨てられてしまうので、そういうのをこう加工して、でそれでアプリのユーザーさんにこういりませんかみたいな感じで提供するっていう感じですね。
うん、
なんかちょっと加工してくれるのが嬉しいよ、
は
い、
確かに
一手間、ね、うん、やっぱ料理人さんプロやから一手間
美味しいですよね絶対、
うん、
でこういうそのアプリとかなんですけれども、うん、大手の外食産業の10社の方に聞いたアンケートがあったんですけれども、うん、その回答結果、あの大手のところはどこも導入していなくてこういうアプリを、でこの理由っていうのが、あの食品なので安全面に配慮しているっていうのがやっぱり大きくて、
うん、
であと出来たてが食べられるっていう期待したお客さんを裏切りたくない、やはりその廃棄間近のものとかだとやっぱり出来たてよりは品質がすごい落ちてしまうので、そういうお客さんの期待を裏切りたくないっていうことで、ブランドをイメージしたいという声がありましたね。また食品ロスのほとんどがお客様の食べ残しだから、このようなアプリではさすがに食べ残しは提供できないので、こういうアプリは利用していないっていうこともありました。はい。で皆さん今ここでいろいろ考えていただきたいんですけど、大手の会社の食品関連事業者の方が、うん、アプリのこういう使用に対して、まあ、あんまり消極的なことについてどう思いますか。
うんうんうん、大手やもんな、
はい、どう思う、
うん、
大手がアプリの使用
じゃあ大勢、
そうやな、でも消極的かけど、なんかなんていうんやろ、そういうアプリを使うことによって、
うん、
なんか自分のなんか商品、自分の企業の商品とかをそのアピールする場合にもなるんかなみたいなのは思ったかな。なんかさっきその品質とかでそのお客さんの期待を裏切るとかはあったけど、まあそれでもそのなんていうイメージアップじゃないけど多少はあるのかなと思ったかな。うん、
その辺難しいな。
広告としては使えるかもしれないね。
そうそうそう、けどなんかそのそれで品質が下がっちゃうかもしれへんっていうのが懸念してるってことだな。
うん、ああそっかな。な、
うん、
まさみんどう思う？
うん、私もやっぱりそのブランドイメージっていうところが結構まあ強いだろうなっていうのがあって、
うん、
まあ、それこそ例えばじゃあマクドナルドさんとか、
う
ん、マクドナルドのあのちょっとポテト冷めちゃってもう一回チンしたらちょっとあーみたいな、
わか る、
美味しくなくなっちゃったなっていうのとか経験あると思うんですけど、うん、きっとまあそれを、まあ、この食品アプリでもしマクドナルドさんが出店したなら、例えばその冷めたポテトをもう一度提供するとかになったら、うん、もうその1回目一口目食べる時が、まあ、その冷めてちょっと美味しくなくなっちゃったポテトが1個目に入って、あ、マクドナルドってこういう味なんだって思うのは確かに自分が会社側やとしたらすごい嫌やし、お客様には一番美味しい状態で一番美味しい時に食べてほしいなっていう気持ちは分かるなとは思うけど、もったいないな
かな。飲食店ってなんか若干一期一会感ない、なんかここがどうやろう、行ってみて美味しいかなとか言って行って、あ、美味しかった、あ、まずかったとか、なんかそれの感じ、そのここなんかそのアプリとかで出てるけど、これは美味しいんやろうか、でも余ってるのもったいない、安い、食べようか、食べてそのマクドみたいにしなってなったら、うん、俺は嫌やな、確かに。
それが一発目の、それが一発目のそのイメージがそうなったら、
一期一会って考えた時に、うん、もうこれからリピーターが出てきる可能性も出てくるし、
それがもう固定観念としてな、うん、入るやろうし、うんうん、
まあ、でもマックのしんなりしてるやつ好きな人もいるけどな
それは人により
けりな、結構いるけどな、
ちょっと好きかもな俺、
うん
うん
やっぱそういうその品質が落ちちゃうっていうのもあるし、やっぱその衛生問題っていうのが多分その企業的に一番引っかかる部分かなっていうのはあって、
怖いやん、
はい、まあ、いくら廃棄間近でまだ賞味期限とか消費期限が切れてないとはいえ、やっぱりそれを食べて何かこうお客様からこう体調崩れましたとかってきたら、やっぱりその企業側としてはそういうのはいろいろ大変なのかなって思うな。
まあ、この衛生問題についてはこの問題に限らず、まあ、私たちが食品ロスについて取り組むときにもう切っては切れない、
せやな、
うん、絶対に乗り越えなければならぬ大きな、一番大きな壁と言っても過言ではないレベルの、
ね、な、企業から出てくる、出てくるっていうか、そのもしその僕らがやってる京ゼロマーケットっていう無料のスーパーに食品を提供してもらおうと思っても、もし万が一それで提供してその食品をもらった人がそういうなんていうかお腹壊したとかになったら、そういう自社のなブランドが落ちてしまうっていう、ね、とこもあるかもしれないし、
責任問題とかもあるやろしな、
そう、まあ、そこをどう乗り越えていくかっていうのが僕らのこれからのね課題ですね。
そうですね、
確かに京ゼロマーケットとかでもやっぱりたまにこのいくら消費期限切れてないけど、これでちょっともし体調崩したってこう参加してくれたイベントに来てくれた方から言われたらどうしようかなってやっぱり考えることはたまにありますね。
俺考えたことなかった今、うん、
先輩方もずっとそれ気にしてて、
うん、ま、
そうイベント終わるごとに、うん、もうなんか無事終わってよかったみたいな言うてはったから、
もし来たらどうする、
うん、ね、
なあ、考えたこと
なかったな、
もや、難しいよね、自己責任でお願いしますって言っても言ってくる人はね、もちろん言ってくるし、うん、まあ、自分がその当たった立場になったらどうしても文句を言いたくなる気持ちもあるから、
うんうん、
まあ難しい、
その辺もうちょっとなんかアピールしていった方がいいかな、うん、一応自己責任ですみたいな
最初に
そうそうそう、ね、
そこをちょっと言っとくだけでも、
はい、うん、ちょっと自己責任ですよって言っとくべきなんかな、は
い、難しいな衛生問題については。
難しいわ、
これからずっとね、うん、私たちも今までもやっぱ考えてきたけど、これからも頑張って考えていきましょう、
乗り越えていかな
と、乗り越えていかな、
やっぱこの食品ロスだけで生活するっていう今回この番組でしたけど、
うん、
どう思う、この食品ロスだけで生活っていうすることが、まあ、いいか悪いかで判断するのはあれやけど、
うん
うん、まあ、企画だから極端ではあったけど、結構あの豆しかなかったりとか、うん、まあ、出店されるか、うん、される日もあればされない日もあるから、うん、ちょっとそれが大変そうやったから、やっぱまあうまく組み合わせるべきではあるなっていう結論に、結局ね
っていうのじゃなくて、
その
まま日ごとでまた今日は使おうみたいな、
そうそうそう、
大変そうですもんね、ちょっと、
そうそうそう、
食品ロスが出ない日はあどうしようどうしようって
なる、何もないみたいな日もあったらしいからね、
うんうん、それだけに頼り切るっていうのじゃなくて、うん、うまいこと使って、うん、そう
活用していかな、
は
い、
せやな。
では番組の後半にもあったんですけど、その、うん、大学教授の方がやっぱりこの現状ではその利益にならない食品ロスっていうのを、
うん、
このなんか新しい仕組みを作る必要があるって言ってたんで、
うん、
まさに新しい仕組みを作るっていうのは私たちの出番なのかなと思いました、
うん、あ、そうですね、
はい、
作ろう、
はい、
作ろう、
優秀な話題です、
はい、
以上です、
うん、はい、ありがとうございます。本日は私たち環境図版がお送りさせていただきました。 来週は東近江班がお送りさせていただきます。次の私たち環境都班の放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは
カズシと
大勢と
まさみと
まほです。
ありがとうございました。
さようなら。
バイバイ。